お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、冷戦終結後の世界の変化と今後の展望ということで、当 NPO 法人の理事長の熊谷宏先生と私経済アナリストの藤原直哉が対談という形で進めていきたいと思います。熊谷先生おはようございます。
おはようございます。
なんかいろいろと世の中動きがあるようでございますけれども、今年はですね、いろんな意味でアメリカも大統領選挙でありますし、日本の政治もですね、なんかいろいろ変化があるようですけども、先生今のこの状況をご覧になっていて、どんなふうに、政治、特に政治状況をご覧になられますでしょうか。
先生、2年前にちょうどこの対談を始めるときに、
はい、
先生と、
はい、
お二人で話をしたことを覚えておられると思うんですが、
はいはい、
この再生フォーラムというのはですね、
はい、
先生の言うグレートコラボレーション、
はいはい、
あるいは当時非常にね盛り上がってました、
はい、
ロハスといったものの新しい思想を、
はい、
共鳴する人たちのムーブメントをやろうかなというのが一つ、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、もう一つはですね、
はい、
もともとこの NPO 法人が発足の時からですね、
はい、
国際協力をやろうということ でですね、
はいはい、
この2つの柱を立てたわけですが、
はいはい、
私は国際協力の方をですね、
はい、
この5年間ほどですね、
はい、
手探りでしたんですけども、世界中を回ってですね、
はい、
プロジェクト協力などもやってきましたし、
はい
はいはい、かなりの国々を回ってきたんですね、
はい、
で先生のご質問にお答えすることになるんですけれども、
はい、
実はこの5年間の変化の中で、はいはい、私たちが世界の大きな変化をですね、
はい、
少々見誤っていたのではないかなと、これは自分自身のね、は
い、見誤っていた、
見誤ったという感じがするんですね、
はいはいはい、
で実はとんでもない大きな動きが起こってきてるんだなというふうに実は思ってるんです、
はい、
それはもちろん政治もそうですし、
はい、
政治の実態である経済や軍事もそうですし、
はいはい、
社会の構造の変化もありますし、
はい、
何よりも物の考え方、
意
識といいますかね、
はいはい、
思想といいますか、こういうものが実は大きく変わろうとしてるんだということを、
はい、
如実に、体でね、はい、感じてるんです、
はいはいはい、
で私は一般的に言ってですね、
はい、
人間というものは、
はい、
非常な危機が来ますとね、危機という のはどういうふうに捉えるかということになりますが、
はいはいはい、
危機というのはそれまで人間が作り上げてきた、
はい、
社会の構造だとか経済の構造だとか、
はいはいはい、
政治の構造だとかというものが全然機能しなくなってですね、
はい、あ、そうですね、
はい、次の時代に移る時に起こることなんですね、
はい、
で希望と考える人もいるし、
はい、
自分たちが非常に安穏と暮らしていたのがガタガタに崩れていってですね、
はい、
置き去りにされるわけですから、
はい、
それを非常な危機と思うと、
はい、
こういうことで、立場によっては少し物の見方は違いますが、
はい、
人間の歴史を振り返ってみると、
はい、
この巨大な思想とかね、
はい、
いうようなものは大体こういう危機の時に起こるわけですね、
はいはいはい、そうですね、
つまり非常に鋭角的に変わる時に起こっているわけですね、
はい、
ちょうど今の世界がそういう状況じゃないのかなというふうに私は改めて感じるんです、
は
い
ね、
でちょうど先生覚えておられるかもしれませんが、
はい、
私が、なぜこんなNPO 法人の活動をやっているかと、
はい、
先生から問われた時にね、
はい、
冷戦が終わった直後のですね、
はいはい、
ウォーレンスタインという、
はい、
歴史学者のですね、
はい、
考え方をご紹介した、
はい、
のですけれども、
はい、
そのウォーレンスタインというのはですね、
はい、
実は誰もがアメリカとソ連の、
はい、
この戦いがですね、
はい、
あんな形で終わるなどと突如終わるように見えたわけですね、
はい、そうですね、
それを、はい、そのずっと前にですね、非常に近い時期に、
はい、
この冷戦は終結すると、
はい、
そしてソ連の崩壊によって終わると、
はいは
い、いうことを予言したんですね、
はい、
で予言というのは単にこう、はい、感性的に予言したんじゃなくてですね、
はいはい、
彼は彼なりにその、 いわゆるブローデル学が新しい歴史学の、はい、いわば旗手、肩頭の人ですから、はいはい、その理屈に基づいてですね、彼はそういうことをしてきたんですが、
はいはい、
その彼がですね、はい、冷戦が終わったと、
はい、
時にですね、これで非常に平和な時期が来るのかと思っていたらですね、実はこれから危機が始まるということを発言したんですね、しかもその危機はですね、おそらく半世紀は続くだろうというふうに言ったんですね。それはなぜかというとですね、この冷戦の終結によってですね、2つのことが起こったと。1つはですね、500年前に誕生した資本主義という人間の営みの方法がですね、ついにこれはヨーロッパの一角で起こったんだ、それがだんだんだんだん広がっていってですね、世界中を覆い尽くしたと、一つのシステムが完成したと、一つのシステムが完成するとですね、彼は歴史学者であると同時に、いわゆるシステム論というのを、社会の変化のですね、この動き方についての理解の仕方としてシステム論というのを、主張している人ですけれども、一つのシステムが完成すると、そのシステム内部にそのシステムを崩壊させる力が働くんだということを言いましてね、資本主義というシステムが完結したと、地球上を覆ったと、よってこのシステムをですね、崩壊させる力が中から働くに違いないと。
なるほど、中から働くことですね。
ということを彼はまあ指摘したわけですね。じゃあそしたらですね、じゃあ何が起こるのかというのは自分でわからないと、
家
中にいるものがわかるわけがないと。
なるほど ね、
ね、歴史のずっと後にそれはこういうことが起こったんだというふうにしかわからないんだよということを非常に突っ放して発言しているんですけれどもですね、もう一つはですね、この資本主義が追いつくしたということと同時にですね、いわゆる国民国家というものがですね、これもやっぱり500年前にですね、いわゆるウェストファリア条約というのが結ばれて、信仰に基づく国境の壁をずっと追いつくしていた中世をですね、ぶっ壊す仕組みが出来上がったと、いわゆるネーションステイトというのがですね、やり方が属性のですね、ネーションステイトという考え方が誕生したんだと、でそれがどんどんどんどん広がってい ったと、この資本主義とネーションステイト、国民国家というのがですね、地球上を覆ったと。
そうですね、
これが新しい動きを呼び起こすに違いないと、
そうですね、
こういうふうに彼は言ったんですね。
なるほど、
で実はその時にですね、この冷戦が終わった後、喜びに沸くアメリカではですね、もう一つの注目すべき論文が出てるんです、それがですね、フランシス・フクヤマの有名な The End of History、
そうですね、
歴史の終わりという論文を出したんですね、この人はまあ、最近終身替えをしたようですが、ネオコンの騎手でございましてですね、日系の方ですけれども、アメリカの国務省のですね、企画部長もやっておられた人で、非常に思想家としては優れた人と言われてるんですけれども、なぜ歴史が終わったかというようなことを彼が言ったかというとですね、それはアメリカが誕生して以来ですね、歴史というものは、リベラルデモクラティックオーダーとか言うわけですけど、アメリカ人は大体それを強く言うんですが、自由と民主主義をですね、広めるというですね、そういう運動を起こしたんだと、それがそれとの古い思想とのあるいは古い考え方、古い勢力との衝突が歴史であったと、ついにそれがですね、終わっちゃったんだと、で完全な勝利で終わったと、でこれからは退屈な時代が来るよということをですね、言ったんですね、完全に一つの思想として言えば、確かにそういうことだったんですが、実はその直後にですね、猛烈な反撃が起こりましてね、これが有名なハンティントンのですね、文明の衝突学説ですよね、で、このハンティントンの説についても、猛烈な批判が見せられてですね、そんな決定論ではないと、いろいろなトインビーと同じようなことを言ってるだけだとか、いろいろですね、猛烈に批判されたんですが、結果として見るとですね、どうもそのハンティントンの言ったようなですね、各地にですね、この の紛争がなくなり、
はい、
全て丸く収まると、
で
ブッシュ大統領のお父さんの大統領、シニアブッシュ大統領が言ったニューオーダーになるというものはですね、
はい、
夢のまた夢というのが数年足らずして起こるようになるわけですね。
そうですね
でつまり、この冷戦後ですね、
はい、
その歴史が終わってですね、
はい、
退屈な時代でもないし、
はい、
しかし何やらごちゃごちゃわからない紛争はしょっちゅう起こると、
はいは
い、いうようなことで、
はい、
この我々理解してきたんですけど、
はいはい、
ただ非常にはっきりしていたのはですね、
はい、
アメリカがですね、
特
別にね、
はい、
特別な存在として、
はい、
途方もない力を持った優位性を持った国としてですね、
はい
は
い、
はっきり出てきたということは、
はいはい、
これはもう非常に、
はい、
どんな人たちにも分かったと、はい、これはまあ冷戦後直後にですね、
はい、
はっきりしてきたわけですね、
はい、
実はその前の時代を言いますと、
はいはい、
アメリカはですね、50年半世紀続いたソ連との軍事的な競争、
はい、
これでこれを打ち破って、
はい、
完璧に勝利を収めた、
はい、
負けたソ連はですね、ソ連という国がなくなっちゃって15の国に分裂してですね、
はい、そうですね、
はい、まあそれは惨めな状態になって、
はい、
アメリカやイギリスの資本家が入ってきてですね、ちょっと頭のいいロシア人を、エリツィン大統領なんかたまくらかしてですね、ありとあらゆる財産を泥棒してですね、この資産を奪ったという事態があって、
はい、
まあインフレは来るわ、
ね、
財政は破綻するわ、年金はなくなるわ、まあ、凄まじい、敗北だったんですね、
はい、
実は言われてないんですが、
はい、
この時に、もう一つの戦争が行われていて、
はいはい、
それがその日本とアメリカのですね、
はい、
経済戦争だったんです。
日米経済戦争、
はい、でこれはもうブッシュ大統領が誕生する頃にはもうすでに、はい、実はアメリカの勝利だったんですが、
あ、今のブッシュ大統領ですよね、
前のブッシュ大統領がですね、
はい、
いる時代の話なんですが、
はいはい、
末期にはですね、
はい、
実はアメリカは、
はい、
日本がですね、
はい、
バブル崩壊してですね、この完全に打ちのめしてるんですけども、
はい、
その後任のクリントン大統領はですね、
はいはい、
まだ強いかのように言ってですね、
はい、
ほとんど、
はい、
さらに強烈なプレッシャーを加えてですね、
はい、
日本をほとんど地獄の底に叩き込むぐらいのことをやってるんですね、
はい、
あの当時の財務長官だった、
はい、
ローレンス・サマーズという、
はい、
人がいるんですけれども、はい、この人など
は
ですね、
はい、
日本に来てですね、
はい、
マック・ザ・サマーってあだ名されて、
はい、
マッカーサー元帥並みのですね、
はい、
その態度でアロガントに大使館にですね、
はい、
日銀総裁も財務大臣も呼びつけてですね、指揮を取るというようなことをやってですね、本当にまあガタガタしちゃったわけですね、
はいはい、
でまあこういうようなことで、
はい、
実は冷戦が終わった時に実は日本は、
はい、
その時に気がつかないうちに、
はい、
ソ連と並んで大敗北をしてですね、
はい、
打ちのめされていたんです、
はいはい、
で、ほとんど思考停止にそれもなってるんですけれども、
はいはい、
ですから、
はい、
世界を大きな目で見る、
はい、
ビッグピクチャーでですね、
はい、
を描いてみるということ
は、はい、
ほとんどなかったんですけど、
はいはい、
今考えてみるとこのアメリカが確立した存在になったと、
はい、
これがですね、
はい、
実はその後のほぼ20年近く経った今ですね、非常に世界をですね、大きく変える大きな要因になったと、
そうですね、
間違いなく言えると思うんです、
はいはい、
でアメリカはですね、
はい、
その軍事的に非常な力を持つと同時に、
はい、
世界秩序を自分が一手に引き受けると、
はい、
いうことをやると同時にですね、
はい、
この70年代から、
はい、
いわゆるレーガノミックスとか、
はい、
サッチャリズムとか言われる、時代からですね、
はい、
徐々に、その思想戦争でですね、この力をつけた、
はい、
新自由主義というものをですね、
はい、
世界に普及するというですね、
はい、
このことを始めたわけですね、
はい、
で共和党から民主党に変わったんですけれども、
はい、
クリントン大統領のやったことはむしろ、
はい、
明確にこの新自由主義をですね、
はい、
世界中に広める作業をやってるわけですね、
はいはいはい、
で実はロシアも 東欧もですね、それから東南アジアも、まあ、中国もそうですし、それから中南米もですね、まあ、この新自由主義でですね、世界中を一気に変えるようなですね、やり方を、してきたと、これが私は冷戦後の大きな特徴だと思うんですね、強いアメリカとですね、それからその新自由主義というのが、ね、一つの柱になってですね、世界中を大きく変貌させたことは間違いないと思います。で2番目にですね、実はこれ、これ今の話はだんだん経済の方につながる、経済問題になっていくんですが、もう一つ言えることはですね、先生お気づきになっていると思うんですが、冷戦が終わった後ですね、実は我々の言う伝統的な第一次第二次大戦みたいなですね、戦争起こってないですね。
そうですね、
戦争は確かに多発してるんですけどですね、一方は確かに国家なんだけど、一方はとても国家と言えるような代物でない。
そうですね、
イラク戦争が若干国家の体裁を取ってますけど、あれは残党狩りみたいな戦争でしてね、この、どちらかというと、今までのいう国家と国家、産業国家と産業国家がですね、戦力を蓄えてですね、堂々と対峙するというようなですね、戦争とはまるきり違う、
全然違いますね、
戦争の形態になっているんですね。
はい、
これをですね、You and us と、あなたと私の戦いって言ってる人もいるしですね、among the states の戦いから、among the people と、というふうに、この言う人もいるんですね、つまり人々の間の戦争だと、でただ一方でアメリカは、とか、まあ、イギリスその他の少数の国々が、一方の当事者になっていることは間違いない、明らかに、これは戦争の形態、つまり秩序形成の戦争の形態がですね、変わってきていると。
そうですね、
でこのことをもうちょっと考えてみるとですね、先ほど言ったその国民国家という議論になるんですけれども、非常に国民国家が決定的に世界に広まったのは、フランス革命からなんですね、でフランス革命の、秩序形成者はですね、ナポレオンなんですよ。ナポレオンがなぜ天才かと言われると、国民をまとめて 軍人にする徴兵制というのを引いてですね、軍人にしてですね、そのナショナリズムで、このエモーショナルなものを加えながらですね、国家の戦力を蓄えてですね、そしてこの戦いをやると、でだんだん相手の方も覚えてきて、みんな同じようになってきてですね、ついに国家と国家の戦いという形に変わってきて、そして第一次大戦、それから第二次大戦と、まあ、大体20世紀のですね、戦争は全てこの、そういう戦をやってきたわけです。
そうですね、
冷戦はコールドウォーでですね、弾を打ち合いませんからですね、そういう戦いは実は行われなかった。例外的に朝鮮戦争と、それからベトナム戦争というのがあったんですけれどもですね、どう考えてもこれどちらもですね、いわゆる産業国家同士の戦いじゃなくてですね、
そうですね、
なんかこうぐしゃぐしゃの戦いを一方の、アメリカが秩序形成者としてやったという戦いですよね、で実はそれがもう明確になったのが冷戦後でですね、おおよそ国家の手を成していないところとの、こう戦争するという、これもその、要するに一種のパラダイムの変化、基本的なパラダイムの変化ですよね、で、まあ、今アメリカヨーロッパがですね、イラクやアフガニスタンに攻め込んでやってるんですけどもですね、どう言い張ってもですね、あれ泥沼だけですよね、
本当に
救いのない夜のない、でどんどんそれは病気を今度はパキスタンに広がってくると、これパキスタンにだんだん広がってくればですね、これインドへ来るのもですね、もう日を見るより明らかなんですね、でこのまあいろいろなことを言うんだけれどもですね、ここの部分については実はアメリカヨーロッパでもほとんど 頭が切り替わってない、はい、もちろん前線にいる軍人たちはですね、とっくに気がついてましてね、冗談でないと、
はい、
そうね、そう、何のために戦っているか定義できないような戦いをですね、
は
い、
そうですね、
はい、やらされてはたまらんというのがですね、はいはい、論文集で出るくらいに、はい、今実は変わり目に来ているということが起こっているような気がしますね、
はい、
でこういうふうにですね、実は冷戦後に、そのアメリカの圧倒的優位、
はい、
それからその世界の秩序形成者、
はい、
あるいは維持者としてですね、
はい、
この活動してきたと、
はい、
でそれもですね、外交とか軍事だけじゃなくてね、
はい、
新自由主義というものを掲げますと、これ、
はい、
相手の国の、
はい、
国の経営を全部変えさせるって話ですから、
そうですよ、ね、
はい、内政、
はい、
内政にまでですね、
はい、
この力を及ぼすようになるわけですね、
はいはい、
でもともと帝国っていう言葉がありました、
はいはい、
エンパイア、
そうですね、はい、
このエンパイアっていう概念は死語だと思ってたんですけれどもですね、はい、どうやらですね、
はい、
外政も内政も相手に、
はい、
強制するという、
はい、
帝国を持ち、はい、機能を持ち始めたと、はい、アメリカはですね、はい、で実は私は94、5年頃ですかね、
はい、
アメリカで一月ぐらい、
はい、
日本で、あまりにも政治内紛が多くてですね、耐えられなくなってですね一月ぐらいアメリカのカリフォルニアの海岸でですね、はい、ブラブラしてたことがあるんですが、その頃、はい、公共放送っていうのがアメリカにありますから、
はい、
あれは大学の講義だとか、はい、議会の状況だとかっていうのを、はい、そのまま何の解説も加えずにそのまま、
はい、
ずっとこう報道する番組です、
はいはい、
その時にね、気がついたのはやたらとローマ帝国のですね、講義をしている、うん、オハイオ大学の先生とかね、
はいは
い、そういう人がしょっちゅう出てきてやってるんですよ、
はい、
で、おやと思ったんですけれども、
はい、
よくよく考えてみると、
はい、
このローマ帝国とはアメリカをこう、
うん、
自ら比較する ね、そういう意識がアメリカ人にさすごくあったんだなと思うんですね、
はいはい、
それからですね、
はい、
アメリカの雑誌にニューヨーカーという雑誌があります、
はい、
なかなか皮肉の効いたですね
、はい、
面白い雑誌で、はい、いわゆる偽善的な、
はい、
ワシントンポストとか、うん、ニューヨークタイムズみたいでないですね本音をやってもなかなか面白い雑誌ですよね、
はい、
これを読んでたらね、
はい、
いやニューヨーク、このニューヨーカーの編集部の中でこの、
はい、
いわゆる編集録みたいな一番最後に出てくる編集者の記事の中にね、
はい、
この間会議やってたらですね、
はい、
アメリカは結局世界ただ一つの帝国になったっていうのが、
うん、
発言があったと、
はい、
で私はそれで明確になったんですね、
はい、
彼らは明確に、
はい、
リベラルもそのコンサバティブも両方ともね、
うん、
自分たちは帝国だと、
うん、
世界唯一の帝国だという認識を持ち始めたと、
はい、
でそれがもう2000年代になってくると、
はいはい、
あからさまに大きな本もみんな、アザ・エンパイアっていうので、帝国としてのアメリカっていうのが堂々と言われるようになったんですが、はい、まあそれは十数年かかってるわけですね、
はい、
でこのアメリカ帝国がですね、
はい、
この新自由主義というのを布教を始めたわけです、
はいはい、
でこの新自由主義っていうのはどういうものかというと、
はい、
一つはですね、
はい、
3種の人気がありましてね、
はい、
一つはその国営企業を民営化すると、
民営化ですね、
これがもう一つですよね、
はいはいはい、
でそうすればすごく合理的で、
はい、
何事もうまく、
はい、
いくんだということですよね、
はい、
でだんだんだんだんそれが進んでいって、この頃は軍隊もですね、はい、民営化しようという、ね、
傭兵部隊と
かねもういう話になってですね、
はい、
諜報組織スパイもですね、全部民営化すると、CIA もガランドでいいんだと、企業にやらせれば、
うん、
素晴らしい能力を発揮するに違いないと、
はい、
いうふうにまで、
はい、
こうだんだん肥大化してきてますね、
はいはい、
2番目がですね、
はい、
いわゆる規制緩和論ですけれども、
はい、
レッセフェールの経済にすると、
はい、
そうすると自動的に良くなると、
はいは
い、こういう考え方ですね、
そうですね、
から3番目は社会保障というのはもともと意味のないもので、はい、小さな国家なんだから、社会保障制度は解体すべきだ、
はい、
つまりミルトン・フリードマンの、
はい、
いう学説に基づけばですね、
はい、
これは全て、資源は最適に配分され、
はい、
経済は最高最も効率的になるという
、
はいはい、考え方で、
はい、
ところがこの新自由主義、
はい、
不況のですね動きをですね、
はい、
現実にやる場合に、はい、実はアメリカのこの長いいわゆる帝国支配とくっついた議論でしてね、はい、ミルトン・フリードマン自身がですね、
はい、
70年代からですね、
はい、
結局古くて、
はい、
やたらと昔の やり方にしつこくこうしがみつく連中をやっつけるにはですね、
はい、
例えばそれが独裁であろうと軍事政権であろうと、うん、虐殺しようと、うん、全部ひっくり返すべきだと、
はい、
これをショックを与えてその間にやっちゃうと、
はい、
それはそういう政治的ショックのある場合もあるし、はい、自然的ショック、
はい、
台風だとかですね、
はいはい、
そのカタリーナが来た時とかね、
はい、
そういう地震だとかというものを使ってですね、
はい、
相手を、はい、ショック受けてる間にですね、世の古いのを全部、
はい、
消してですね、はい、全く新しい理想の新自由主義国家を作るというですね、
はい、
でこれで実は南米で、
はい、
チリだとかアルゼンチンでですね、めちゃくちゃのことをやったわけですね、
はい、
ベネズエラでもやったし、まあ、コロンビアでもやったし、
はい、
で南米は好き放題やったんですけど、
はい、
ロシアでも実はそれの思想に基づいてやってるんですね、
はい、
つまりあの時に混乱が起こった時に一切手助けをせずにですね、はい、混乱を助長させるようにして、そして社会主義的なものの残存を一切消してですね、
はい、
そして、
はい、
新自由主義の国を作るんだと、
はいはい、
で東欧でもポーランドだとか全部やってるわけですね、
はい
はいはい、でアジア今から思えばアジア危機もですね、ワシントンコンセンサスとか、はい、IMF 世界銀行主導の経済を作る、
はいはい、
やり方の中で、
はい、
強制したものはまさにこの新自由主義の思想でやってるわけですね、
はい、そうですね、
でですね結果それが、うん、実は我々は日本も今から思えば90年代の中頃から の、
うん、そうですね、
このアメリカのですね、
と
やり口っていうのはね、まさにその新自由主義の不況活動だったと思
う、はい、そうですね、
それでこれがですね、
はい、
実態はどうなったかというと、
はい、
資源は最適に配分されたのかと、
うん、
で非常に平等な、
はい、
デモクラシーが確立されたのかと、
全然違う
ね、軍事的に
ね、
それでですね、割ってみるとですね、ドラライゼーションとかいうのを強制されて、南米の国々は、
はい、
もはやマクロの経済運営の能力、うん、権力すら全部が奪われちゃうと、
う
ん
そうですね、
全部アメリカになると、それから国営企業を民営化するとアメリカの大企業は全部それを、ねはい、ほぼただ同然で手に入れると、
そうですね、
だから自由な経済やるとですね、
はい、
ものすごい格差が出てですね、
はい、
一般のそのやつはほとんど貧乏人に転落すると、
はいはいはい、
ね、もちろん社会保障制度を解体するんですから、うん、阿弥共感の世界になる、
う
ん
そうですね、
だから EU を除いてですね、
はい、
ほとんどの国が、
はい、
実は中国もそうなんですけど、
うん、
この新自由主義に、大洗礼を受けてですね、
はい、
あげくの果てに、まあ、アジア系の金融機関もそうでしたけど、
はい、
全部外資系の金融機関になっちゃってですね、
はい、
それでみんな呆然とすると
はい、
いうことを一回経験してるわけです、
はいはい、
でこれがですね、
はい、
実はいわゆる冷戦秩序の崩壊、
はいはい、
そして新し
い
時代のですね、
はい、
アメリカ帝国主義の、
はい、
と言われるものがですね、
はい、
現実になってきたこと、
は
い、彼らが喋っていたことと違って、
はい、
現実に起こったことからって、
はい、
こんな格差が出たと、
はいはい、
いうことだったと思うんです。
なるほどね。
で、まあ、それのおそらく最終仕上げみたいなのが中東民主化大構想という、
はいはい、
ネオコンの登場ということになってきてですね、
はい
ついにそれがドラム化してですね全部が破綻すると
そうです、ね、
いうことにですね
、
なっているんではないかと、
はいはい、
で、今私が見るところですね、
はい、
こういう事態に対して、さしもアメリカでもですね、これはちょっとまずいと、うん
はい、
いうことを、
はい、
考える人たちが出てきて、
はいはい、
まあ、非常にこの頃、
はい、
大勢の人たちがですね注目する論文が、はい、出てきてますね、
はいはい、
でまあナオミ・クラインの「ショック・ドクトリン」なんていう本はですね、
はいはい、
なんか秋にはこれ翻訳されて出るそうです
けど、日本でもね、
日本でも出るそうですが、はいはい、まあちょっとこのちょっとですね、過激すぎるなという私なんかには思うところあるけど、
はいはい、
いわゆるネオコンのですね、過激さとですね、
はい、
アンチテーゼとしてね、
はい、
こう出てきたという点ではですね、
は
い、つまり、非常に巧妙な、
はい、
飾り立てたものを剥がしてですね、
はい、
実相を示したという点ではね、
はい、
優れた論文ですし、
はいはい、
それからアメリカの外交評議会というですね、
はい、
いわばアメリカのメインストリームの雑誌なんかにも最近載る本はですね、
はい、
ほとんどですね、アメリカ帝国主義絶対優位論というのはですね、
はい、
影を潜みましたよね。
はい、
ね、から先ほど冒頭紹介したフランシス・フクヤモンも完全に終止返して、
はい、
私はネオコンさよならと
思
い出してますよ ね,
てましたね。
それからヨーロッパに住んでるんですが、ネオコンの代表的論客と言われるロバート・ケーガンという人がいるんですね、
はい
はい、それからワシントン・ポストという新聞のコメンテーターなんですけれども、はいはい、彼が最近 The End of Idealism、
はい、
リターントゥヒストリーっていうですね、
はい、
歴史の終わりに対する歴史へ戻るという本を出してるんですけど、彼は2003年から4年にかけてですね、
はい、
イラク戦争をやるときにもう狂気のごとく喜んだ論文を、ワシントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズと一緒にですね、はい、プロパガンダをやった人ですけど、
はいはい、
その時にですね、
はい、
抵抗するヨーロッパの国々をですね、
はい、
お前たちはヴィーナスの子だと。
ヴィーナスの子
だと、ね、俺たちは
マルスの子だ、
戦争の子だと、ね、その社会保障制度でもいじくってですね、小さな国で生きていけばいいと罵ってた人がですね、さっさと収支替えしましてね、そのやっぱり、まずそうだと、
ね、そうですね、
つまりですね、とにかくものの考え方を変えないことにはですね、
そうですね、
自分たちの今起こっていることを、
はい、
理解できないし、
はい、
それから先々、
はい、
展望が開かれないという意識に、はい、実はアメリカが変わってきていると
なるほど、ね、
いうふうに思うんですよね、
はい、
まあ、日本論はまたその話を先生とまたすることにしてですね、
はいはい
はい、とりあえずですね、
はい、
これは今のような情勢、
はい、
まあ後でちょっと経済問題についてまた、はい、私は巨大な変化が起こっていると思いますので、
はいはい、
これはまたちょっと、
はい、
次の議題はい、論点にすることにして、ね、
はいはい、
トータルで、
はい、
こう大きく眺めてみると、
はい、
こんな風になっていると思うんですね、
はいはい、
まあ、先生なんかはですね、また別の見方を持っているのかもしれませんが、
はい、
どうなんでしょうかこれ、
はい、まあ、私も基本的な流れはまさに先生がおっしゃった通りだと思うんですね。やっぱり冷戦が終わるまではですね、まあ、ソビエトとの対峙がありましたんで、例えば西側の陣営の国が経済おかしくなったらですね、救いに行ってましたよね、ほっといて潰してですね、ショックで全部流したりなんてことをやる、あるいは貧困を放置したり貧富の格差を放置するともう必ず共産主義が入ってきましたから、やっぱりそのアメリカは必死にあれを助けてたんじゃないかと思うんですね、冷戦終わるまでは、うん、ところが、まあ、冷戦が終わりますとですね、まあ、そういう脅威もとりあえずないように見えた、まあ、今イスラムが入ってきてますからねちょっと違うんですけども、まあ、先生おっしゃったようにもうあとは自分の利益のためにですね、まさにショックドクトリンで何度もやってほったらかしておいてですね、貧富の格差を広げてですね上積みだけお金いただいちゃうという政策をまあ安心してできるようになったというところはやっぱ大きいと思いますね。ところがやっぱりそのやっぱりイスラムの勃興ですよね、これはその国家というわけでもないし、あるいは一人の宗教家が先導しているわけでもなくて、草の根運動というんでしょうかね、草の根の抵抗運動ですよね、これがその国境線を越えてどこに中心があるかも分からずこう広がっていく、でもう向こうは本当に非常に原始的な武器で戦いますから、アメリカがどんな高性能兵器を持っていてもですね、使う場所がないわけですね。で、まあ、そういうことでどんどんやっぱり軍事的にも劣勢になってくる。それからやっぱりその新自由主義というものもですね、私はある種のその幻想を昔は皆さん与えてたような気がするんですね。ちょうど私大学生だった頃ですね、あれが経済学で登場してきたんですね。 80年代の前半ですね。理由はやっぱりあったと思うんですね。やっぱり今までのアメリカ の、 その、まあ、経済うまくいかない、だんだんその疲弊が見えてきましたね。70年代80年代で、これなんとかしなきゃいかんと、製造業もだんだん立ち行かなくなってくるしと、それでまあもう原点に戻ろうと、アメリカもイギリスも原点に戻って、資本主義の一番、まあ、原始的な姿からやり直そうというところに戻っちゃったんだと思うんですね。で、まあ、それで結果的にですね、ソ連が崩壊しましたんで、まあ、それでどうやって金儲けするかってことをみんな考え始めて、でそれを世界中に広げていったと思うんですね。そうしますとソ連圏の国々とかですね、まあ、独裁政権があった国々はやっぱりそれに対する不満が相当あったと思うんですね。まあ、中国もそうだったと思うんですね。毛沢東の時代はやっぱり非常に、まあ、治安は良かったかもしれませんけども、貧困が広がってましたから、でそういうなんか新自由主義が出てきて古い時代を流してですね、まあ、優秀な人から豊かになればいいっていう話を聞くとですね、やっぱみんな踊り出した。これはやっぱ止められなかった部分あったと思いますね。でも結局それはですね、やっぱりその本当に人々を真に豊かにしたわけではなかったわけですね。新自由主義でやってみるとですね、上からアメリカがイギリスが降ってきてみんな持ってっちゃうわけですね。自分の国の未来を考えて自分の国で規制改革をやったら、規制緩和をやったら、なんかみんな誰か外人が持ってっちゃったわけですよね。気がついたら自分の国は赤字国になってたとかね、何にもなかったとか。でさらにじゃあアメリカのファンドをねがその強くなったと、じゃあそのアメリカのそのまあ、新自由主義の鬼っ子みたいなこのファンドみたいなのがねどんどん出てきて、まあ、国境を越えて自由に動き回るわけですよね。じゃあこれから金を導入すればですね蘇ると、外国からの直接投資間接投資を拡大すれば国は良くなるんだと、お題目のようにアメリカ言うんですが、やってもやっても良くならないこと多いわけですよね。でやっぱりその政治っていうのは必ずその国の国民が相手ですから、国民に貧富の格差が広がればですね、必ず政治はですねそこに圧力が加わりますね。で一方起業家の方はうるさいこと言ったら隣の国に逃げちゃえばいいわけでその知らん顔ですよね。そうするとやっぱりその国の政治には巨大なストレスが加わる。それでもまだ新自由主義といいますか資本主義のプラスの面が強いうちはまだ国民を説得してですね、まあいろいろ問題あるけども、まあ、ちょっと我慢しましょうよと、5年10年頑張って資本主義やっていけばあなたも必ず豊かになれるからという話ができたと思うんですね。しかしもうこうなってきますとね、まあ、特に経済で言えば10年前のアジア危機、それからロシア危機、 IT バブル崩壊、それから今回のサブプライム崩壊でですね、まあ、どんどんどんどん人々の財産を失われ、経済は中身が疲弊していくわけですよね。でこうなってくるとさすがに説得のしようもないと思うんですね、国民に対して。で国民の怒りも、ね、止めようがなくなってくる。でそういうものがやっぱりね、じわっと世界中出てきて、さすがにですからアメリカもですね、そのまあ一人残らず皆殺しに俺の言うことを聞かせるということまではできないわけですよね。やっぱりある種そのアメリカの素晴らしさ、輝きっていうものを、ね、こう見せつけて、こんな風になりたいんだから頑張ろうよというものの言い方しかやっぱできませんから、まあそういうことでやっぱだんだんだんだんそのアメリカの衰退ももうはっきりしてきて、で今までの恨みを持った人たちがどんどん武器を持って立ち上がる。で全世界一斉になってくる。そこへ持ってきてその金融がついにまあ岡倉がひっくり返り始めたわけですよね。バブルの塔みたいなサブプライム問題を契機にですね、もうですから内憂外患でですね、正直言って今のアメリカはどうしていいか分かんないんだろうと思うんですよ。我々の想像以上に90年代アメリカはですね、おごり高ぶってたんだと思うんですね。ソ連がなくなったことでですね、ですからまあそのなんか絶頂からですね、まあ、ほとんど10年15年で奈落の底に落ちるんじゃないかという恐怖を味わうところまで今来ていて、まあ、何ですかこう瞑想しているというのが私の実感です ね、
ね、
はい、
先生ね、もう先生が、まあ、ある意味でもうほとんど指摘されたんですが、はい、もう一回このこの最初の議論に戻って申し上げますと、はい、あの経済ですね、
はい、
つまり資本主義が世界を覆い尽くしましたと、
はい、
でそれが何を生み出したんだろうかと、
はいはい、
いうことを考えてみるとですね、
はい、
実はすごく格論に入ってくるんですが、はいはい、注目すべき現象が起こっていて、
はいはい、
まあ、我々共通の友人でもある水野和夫さんがね、
はい、
あちこちで書いてもいるんですが、
はい、
まあ、全部彼が書いてるわけじゃなくて彼の話も含めて申し上げますとですね、
はい、
水野さんは ね、統計のマジシャンですから、はいはいはい、あの人はあのデータを積み上げていく、はいはいはい、あの人でですね、はい、統計の数字の向こう側に見えるブローカルがあるようにですね、
はい、
もっともあの、はい、例の有名な、
はい、
あの統計とは、
はい、
あの水着のようなものだと、ね、それを隠されてる、その向こうにあるのを見抜くのがそのアナリストなんだという話がありますが、はい、水野さんにその話するとまた顔をからめちゃうんで、置いておきますけれども、はい、私はそんな関心はありませんとか言って誤解されますんでね、はい、彼がね、非常に面白いことを言ってたのはですね、
はい、
1995年というのはですね、
はい、
彼の言う統計的な意味ではですね、はい、非常にですね、時代を、活気を成していると。
95年
ですね。1995年
です、はいはいはい。
で、その一つがですね、
はい、
まずあの、EU の、
はい、
全体として EU の GDP がですね、
はい、
アメリカを超えたと、
はい、
いうんですね。
はい、
で実は、あの彼らはその比較してみると、
はい、
あのイギリスのポンドが、
はい、
基軸通貨の一部を、はい、譲り渡したのがですね、はい、その1930年代、
はい、
で実はその1910何年でしたかね、
はい、
そのずっと前の段階でですね、はい、アメリカの GDP がイギリスのですね、
はい、
GDP を超えてるんだと、
はい、
でやっぱり基軸通貨っていうのの位置を、
はい、
あの担うにはですね、
はい、
単に力があるだけじゃなくて、やっぱりある種の森林がありますから、森林ってサイコロジカルの面だから、
はい、
だから明日から基軸通貨が変えるというような話ではないと、はい、
そうですね、
次第に変わっていくもので、
はい、
だから10年20年かかる、
はい、
その変換はですね、変わるものだと、
はい、
でその意味で実は EU が、
はい、
変わったというのはですね、
はい、
そういう超えたと、アメリカの GDP を超えたというのはですね、
はい、
一つの大きな、
はい、
1995年というです
ね、はい、
誰も気がついてないけどこれは自分が非常に大きな意味があったんじゃないかと思うと、
はいはい、
で2番目にですね、
はい、
これはその水野さんの理論の中核みたいなものですが、これは実はウォーレンスタインの議論でもあるんですけどね、
はい、
彼らは500年ぐらいのサイクルで、世界の、
はい、
人類のこう歴史は大きく練ってい ると、
はい、
でその500年のサイクル説によると、
はい、
いわゆる16世紀、
はい、
1500年代
はい、
まあ、資本主義も、
はい、
それから国民国家も誕生したと、
はい、
これはウォーレンスタインが言ってる、
はい、
で実はここから先は、
はい、
水野さんが綿密なデータで積み重ねているんですが、
はい、
500年前にちょうど、
はい、
今の先進国と言われる人たちと、そうでない国々とですね、
はい、
こう分けて考えるとですね、
はい、
この新興国とあえて言いますね、
はい、
先進国と新興国、
はい、
これ分けますと、
はい、
500年前はその新興国と言われる国々が、
はい、
実は世界経済の8割占めていた、
はい、
で先進国が2割に過ぎなかった、
はいはい、
500年かけてこれがだんだんだんだん地位が逆転していってですね、
はい、
大航海時代からですね、
はい、
一気に、
はい、
そういう方向に行って、
はい、
そして1995年が実は、
はい、
旧先進国と言われる国々のピーク、
はいはい、
これがちょうど8割になったと。
なるほどね。
で新興国が2割になった
。逆転したわけですね。
ちょうど逆転したと、
はいはい、
実はそれをその年に、
はい、
中国の成長が開始されると、
はい、なるほど。
天安門事件の傷を直してですね、そして、
はい、
アメリカの新自由主義を小平が受け入れてですね、
はい、
もう精鋭出して、
そうですね、
みんなで風でもけようと、
はい、
ね、儲けることが一番いいね、はい、白いねことも黒いねことも儲けないんだと、いう方向へ変えてですね、中国国民一つにしたんですね、
はい、
銭儲けっていうことである中国を求めたわけですよ。
そうですね、
ね、はい、で精出し始めて、はい、成長開始してるんだと、で実はここからが面白いね、中国論じゃないんだと、
はい、
他の国々もそれから次第にこう、
そうで
したね、こう積み重なるように来てますよと、
はいはい、
で実は彼は、
はい、
まあ私はちょっとそこから先は経済学ちょっと分からないんですが、はい、サローの議論だとかいろいろなことを出して、なんていうんですかね、修練理論だとかいうのがあるって、
はい、
そういうのでこう積み重ねて将来予測をすると、
はい、
OECD が あの世界の、
はい、
各国のですね、
はい、
リーズナブルな成長、
はい、
なのかその修練理論に基づくね、
はい、
でそんなに際立って成長するっていうんじゃなくて、
はい、
一旦テイクオフを増やすとですね、
はい、
次第にそのあるところまでは必ずどの国も、
はい、
多少途中はデコボコあっても、そこまで
い
くと、
はい、
今の先進国の生活水準の 6,7 割ぐらいのところまで、
はい、
行くことになるだろうと。
なるほど、
はい、そういう仮説に立って統計を取るとですね、
はい、
95年からちょうど50年後、
はい、
だから2000、
はい、
2045年ですかね、
はい、
にはですね、
はい、
ちょうど世界経済の8割を、
はい、
今の新興国が占めるようになり、
はい、
その、
はい、
先進国がですね、
2
割になると、
はい、
500年でやってきたことを50年でやるという、うん、
また元に戻るわけですね、50年。
彼の動きじゃなくて、その OECD の予測を足し算するとですね、
はい、
そういうことになるんだと、
なるほど、
いうことを指摘してるんですね。
なるほど、ね、
その意味でも95年というのはですね、
はい、
実は、
はい、
新興国の成長、ピークになったのがですね、
はいはい、
次第に落ちてき始める、
はい。
で、新興国は一番へこんだ時から、
はい、
力を盛り返し始めると、
はい、
いう意味で非常に時代を、
はい、
はっきり分ける年だったんだと、
なるほど、
ね、いうことを言ってるんですね、
はい、
それから3番目にですね、
はい、
この1995年に、
はい、
ルービンがですね、
はい、
彼は初期はクリントン大統領の、
はい、
経済担当、
はい、
なんですかね、補佐官だったんですね、
はいはい。
でその頃私もよく会ってですね、
ええ、
遠目で見ると痩せてておとなしそうな人だと思ったので夜中に来て詰め寄った時にはこれはとんでもない白物だとポカメギアに追い詰められてですね、ええ、パンチをくれてくるところを見てですね、私はねこれは偉いデコシエーターだと、
ええ、
頭もいいと、
ええ、
いい加減にごまかしてもすぐに出口を塞いでバーッとやってくるというですね、
はい、
とんでもない野郎だと思ってたんですから、
はいはいはい、
案の定ですね、
ええ、
クリントン政権の時代の、
はい、
にそのアメリカのですね、
はい、
いわゆる金融政策でですね、
はい、
画期的なことを、
はい、
それが強いドルは、
はい、
アメリカの国益だと、
はい、
それで僕らの常識で言って、
はい、
当時のですよ、
はい、
まあ二度さんもそうだったんだろうと思います、うん、まあ、世界中みんなそう思ってたと思うんです
け
ど、
はい、
通貨が強くなればですね、
貿
易はおかしくなるじゃないかと、
はいはい、
ね、
した
がって、
はい、
それが国益とは何だと、
はい、
ね、
はい、
で実はそれは彼に言わせると、
うん、
米国の、
はい、
世界のマネーを、
はい、
集中一括管理システムを、
はい、
向かって進むアメリカの宣言だったんだ、ね、
うん、
つまり一回全部、
はい、
ドルに変えてもらって、
はい、
それから今度は投資し直すと、
はい、
いう方向へ、
はい、
アメリカの国の在り方を変えたと、
はい、
つまり、世界はは
い、
金融を中心に回る時代を作ったと、
はい、
つまり資本主義の特質をね、
はい、
そういうふうに彼は、
はい、
指摘してるわけですよね、
はいはい、
で今の先生このこれは最初のやつは水野さんだけじゃないけどですね、
はいはい、
ボルスタインの議論に基づいてますが、
はいはい、
新興国の話っていうのはね、
はい、
この3つの仮説といいますか、
ね、
変化の、
はい、
についてですね、
はい、
これについては先生どうお考えになりますかね。
そうですね、私も本当にその中世の再来という言葉がよく言われるんですけども、やっぱりその引き続き、まあ、インド洋ですかね、インド洋周辺の昔中世栄えていた国々とユーラシア大陸の国々と、それから、まあ、西ヨーロッパアメリカ人との戦いは依然として続いてるんじゃないかなと思うんですね。例えば私なんかもその、まあ、パレスチナ問題とかですね、イランに対する問題なんかをこう見ていてもですね、理性では理解できない何かがあるっていうのをね、西欧やヨーロッパアメリカの議論でいつも感じるんですよね。まあその何かここで譲ったらですね、もうダメだというね、まあ、昔レコンキスタとかなんかありましたよね。このなんか本当にこの何百年が一千年の歴史の中にですね、こう眠る何かがそこにはあるとしか思えない部分があるんですね。例えば大航海時代一つとってもですね、 あれはよくヨーロッパ人がまあ世界に行くことになったって言うんですけども、実際には昔から世界に人々は行けたわけですよね。何が違ったかっていうと、昔アジアに行くには間にいるですね、まあ、イスラム教徒や異民族の助けを借りなければいけなかったわけですね、うん、ですから貿易するのは全部公船取られちゃうわけですよ。でそれを大航海時代っていうのは自分たちだけの手で行こうというふうにしたルールですよね、
うん、
だからその遠洋航海をして途中の港に寄らないようにして、うん、寄るところだけは軍事占領して、
うん、
喜望峰とかですねマラッカ海峡とかね、インドのボンベイとかですね、ですから要するに富を向こうに渡さないようにして言ってみれば貿易独占してですね、自分たちのルールでアジアと貿易を始めたのが大航海ですよね。ですからそんな戦いが依然として続いていましてね、だからその途上国って言いますか、まあ、新興国っていうのもですね、まあ、基本的にはそのアメリカやヨーロッパのルールの中で今まではこうずっと抑圧されてきたわけですよね。でアメリカとしてみればそういう人たちはまあ言ってみれば現代版の植民地みたいなもんで、まあ、生かさず殺さずやってくればいいと思ってたんだと思うんですよ。しかしやっぱりねそれはもう無理になってきたんでしょうね。まず一つは人口の増加率ですよね。それからやっぱり資源がどこにあるのかっていうと、だいたい新興国のあるいはそれ以外の途上国にあるわけですね。全部自分たちに握ってるわけではない。世界帝国がだんだんですねたかが緩んでくるとですね、みんな勝手な行動をし始めるわけですよね。で一方その抑圧されてた人たちもですね、まあ、特にこの10年ぐらいの動きを見るとね、まあ、新自由主義をしてやってみてどうなったのかと、まあ、日本なんかも そうですけどね、やっぱり豊かにな全部はなってないわけですよね。非常に大きな矛盾をそこに抱えることになりましたよね。そうするといろんな意味でこの軌道修正していかなきゃならない。そうなってくると今までその無条件に信じていたアメリカや西ヨーロッパの、まあ、その近代化というものですね、近代化というものに対してもやっぱりね自分たちのやり方を考えなきゃならないというところに今来たんだと思うんですね。で、まあ、ただですね新興国は一つまだ言えることはですね、じゃあ自分たちのシステムを作れてるかというとそれは作れていないんですよね。ある意味ではまだまだ未熟な段階でね、所詮アメリカのドルというですね、まあ、カジノのチップを何枚蓄えたかでね競争してるわけですよ。黒字がね多いとか少ないとかね。で決済システムはだからアメリカのドルを使ってるし、それからその株だってアメリカの市場で上場している株を使ったの株を売買するし、貿易のルールでも何でもやっぱり欧米が決めたルールを使ってるし、それから製造業を誘致するんでも技術は欧米からで、作ってる品物も欧米のものでと、だからまだまだね重い先行で、まだ実態としてはですね全然その、まあ、切り離しはできてないんだと思うんですよ。しかしこれがですねやっぱり動きとしてですね、これからはさらに強まってくるとですね、まあ真ん中にイスラムっていう非常に一つのまあある独特の文化や考え方を持った人たちがいるわけですから、何らかのルールは当然できてきて、で国家というのもですね、まあ、イスラムというのは中に入ってくるとですねナショナリズムとはちょっと違うものになってくるんだと思うんですよ ね、 これがね。でそうなってくるともう今までの欧米の常識では全くわからないし、おそらく今の常識でもですねなかなか理解しがたい、そのおそらく政治経済のルールがこれからやっぱり世界にですねいくつか登場していくんじゃないかと思うんですよね。でもそれ誰かコントロールするっていうか、なんか青写真があるというよりもですね、途上国の人たち、新興国の人たちも今をこの混乱を乗り切るので精一杯で、今一生懸命合唱連行している真っ最中ですよね。
いや、そうですね。
ね、ですからその中で試行錯誤的に出てくるなんか新しい秩序なんだろうと思うんですよ。
なるね。
ですから、まあ、どんな形になるかはわからないんだけども、しかしかなり早い時期にですね、そのなぜ早くなるかというとやっぱり欧米のシステムが自らが早い始めちゃったからですよね。その生き残りをかけてみんな頑張る分だけかなり早い時期に
先生はね、はい、ものすごく今大事な指摘をされてるんですが、私は若干こう、はい、あの歩いてね、はい、かなり、はい、あの泥臭いところをこう、はい、の人たちともこう接触して感じてることなんですけども、
はいはいはい、
あの例えば、はい、アメリカ第三主義者たちが言うには、はい、まず英語を喋るじゃないかと、
うん、はい
ね、
はい、
英語で喋るんだからアメリカは、はい、とイギリスはもう永遠に優勢で、イングリッシュスピーキングカントリーこそ、
はい、
最高のいいところにいるんですね、はい、ところがですね、
はい、
もともとは中国も日本もそんなに英語うまいとは思わなかったんだけど、
はい、
その頃はずうずうしく出ていってですね まあ、ボディーランゲージも含めてこう話すると結構通じてるわけですよ。
通じてますよね。
だから僕はまあいろんな人と会うんですが、インドネシアの人の英語なんか聞いてるとですね、本当にもう津軽弁を聞いてるような感じがするんですけど、ちゃんと彼は読めるし、
そうですよね。
女優さんも口説いたりするぐらいのですね、あの凄腕がいるわけですよね。これはその人を口説いたのかなってね、思わず見直したりするともちろん。中東も私も何度も行きましたしね、
はい、
中央アジアにも何度も行き、はい、まあですね、はい、その言語なんていうものがですね、はい、単なる道具に過ぎないと。
そうですね、
英語でそのイギリス人のようなですね、文語体を使って喋ってみるのは置いてくぼり食らうだけで、
簡
明な理解する道具としてどんどん取られてる。
そうですね、
それからさまざまな情報ツールもですね、そこ行ってもですね、とにかく白いの来た、
はい、中東の人たちですね、
中東の人たちがですね、
はい、
もう年がら年中とにかく携帯電話をですね、はい、しがみついて喋ってますよね、
はい、
で僕はベトナムの人にですね、
はい、
あなたはあの田舎じゃその携帯通じない人じゃないかと、はい、もうベトナムの方がはるかにもう世界中どこでもですねうちは通ずるけど、はい、日本の携帯は外国にうまくつながらないじゃないとからかわれたことありましてね
なるほど
もう日本の方がもう孤立してるんじゃないかと思ったみたいな、つまりですね、
はい、
今世界の、はい、共通の、はい、インフォメーションの道具っていうのはですね、
はい、
ほとんど巧みに通用して
そうですね、
はい、で確かに悪口は言うんだけども、うん、金融機関なんかをですね、
はい、
道具はもうインフラになっちゃってて、
そうですね、
その、はい、俺はアメリカが握ってるというそれがどうしたのと、
はい、
確かにドルは使ってるよと、
はい、
だけど、
はい、
アメリカの銀行に預けないんだと、
はいはいはい、
中東の連中言うんですね、
はいはい、
とにかくあそこを預けるとですね、はい、長期債も短期資金も、
はい、
平気で邪魔してですね、
はい、
下ろさせないようにすると、
はい、
何言ってもそう、もう何でも騙されてるから、うん、そんなことはもう信じないよと、
はい、
だからヨーロッパにある銀行を使ってるんだと、うん、
はい、
でドルには一応持ってるけど、
はい、
1秒ですぐ通貨が変えられるようになって
る
んです
ね、
そう簡単に引っかからないんだと言ってましたよ、
はい、
つまりですね、
はい、
アメリカが自分が作り出したものだから、
うん、はい、
もうその俺たちが絶対優位だと思ってたらですね、
はいはい、
ちょうどあの行動感みたいなもんでね、
柔
道を教えても未だに我々が優位だと思ってたんですね、はい、金モデルはほとんど取れなくなるという、ね、
はいはい、
そういうですね、
そうです
ね、はい、ふうにその実はグローバリゼーションとか、
うん、
資本主義とかっていうものも、
はい、
覚えちゃうと、
はい、
あのもう道具になればですね、俺が開発者だというのをみんな忘れちゃってですね、
はい、そうですね、
大体疲れちゃうと、
はいはい、
そういうこのですね、ことを、
はい、
まあ、ザカリアっていうね、
ニ
ューズウィークの編集長が、
はい、
書いてましてね、
はい、
でその実は日本はあの、はい、アメリカはですね、グローバリゼーションのですね、
はいはい、
アメリカも敗北者であると、
はい、敗北者
やられちゃったと書いてるんですけども、うん、先生どうでしょうこれ。
確かにね、そういう部分はあるかもしれませんね、うん、